はい、高橋でございます。皆さんこんばんはでございます。北海道ツアーも無事終了しましてですね、ミュージシャン熱冷めやらぬ中ですね、本日、もう本当にお会いしたかったレジェンドの方に実は来ていただいております。ね、楽しみに皆さんしていていただければと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋むみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、ということでゲストの方を紹介したいと思います。6月マンスリーゲストでございます。ギタリスト、そして映画監督としてもご活躍中の藤沼真一さんでーす。
はい、こんばんは、藤沼真一です。
いやー、はい、藤沼さんありがとうございます。
レジェンドってもう死んだ人のこと言わないか。大丈夫か。
そんなことないですよ。
伝説でしょ。まだまだ現役でやってるんでね。
そうですね。はいはい、藤沼さんもう現役だから。
はい。
すいません、なんか俺がちょっと言い方があれでしたけど。まあまあ、リスペクトという意味でレジェンドとお話しました。はいはい、いやー、本当にね、まあ、藤沼さん。来ていただきまして、もうお会いしたかったです。
あ、本当ですか？
はい。僕のお友達の外丸健次からも、よく、藤沢さんのお話を飲んだ時に聞いてて、いや、お会いしたい、お会いしたいって言ってたんですけど、なかなかお会いする機会がなくてですね。
機会を作んなかったじゃないか。
いやいやいや、そんなことないです。で、先ほどもね、いらした際にお話したんですけども、まあ、いろいろ僕、やるビのキーさんですとか、
はい、
はい。はい。ミックスの岡田くんとか、うんうん、まあ、外丸くんもそうですけど、そういう、つながりがあるんですけど、なので、はい、うん、皆さん藤沼さんと繋がってるから、
ですね。
はい、なんか僕もなんか繋がってんのかなと勝手に判断しちゃってて、うん、お会いしたことなかったんです。いやいや、すいません、申し訳ないです。いやもうちょっと緊張してます、本当に。もう藤沼さんと言いますとね、うん、もちろん、アナーキーのギタリストでございます。はい。
はい。
どうですか、それは。
いや、今年の3月にちょっと、うん
うん、ですね。
はい。活動、禁止というのを。
そうですね。
はい、
活動休止じゃなくて、活動禁止なんですね。
止められた的にね、
はい。あ、そういうニュアンスだったんですね。
ね、はい、
そうですね。なんか事情が。
いや、別事情ここ言っても別にいいんですけど、まあ、言わない方がいいかな。
あ、そうですか。わかりました。そこはね、そこは皆さんね、ご想像ということで。
はい。
まあね、ほんと藤沼さんって言いますと、その今、アナーキーのギタリストとして1980年ですね、
デビュー。そうですね、デビュー。だから20歳ぐらいですね。
ね、
20歳か。はい。
まあでも全然、なんかあんまり変わられないですね。
です。まあまあ、でもさっき喋ってたように、うん、もう、年は食ってるんでね、それはね。
いや、それはね、もう年齢立ってるから。
もう65ですからね、これでもね。
いや、でも見えないですね。
そうっすか、
うん、うん。あんまり、うん、
加工してますから、今。
いや、そうなんですか。いや、だからね、俺も本当前ね、しげるさんにも出ていただいたんですけども、しげるさんも本当いろんな、エピソード、うん、ロンドンのレコーディングのお話とかも、うん、面白い話いっぱいしてくれて、で、まあ、ここはまた、藤沼先生に出ていただいて、
はいはい、
またその辺をね、掘り葉掘り、
あ、いいですよ、
聞ければなと思いましてですね。はいはい、まあ、これなんか最初、
うん、
なんか、あれなんですよね、ビクターからデビューされましたけど、
はい、
本当なんかソニーで、
そう、先にソニーに、ね、
決まってったんですよ、ね。
いや、もうなんかね、飯食わしてもらって、もう、いっか、みたいな。すごいぞ、と思って、飯食わしてくれたぞ、つって、はい。で、もうなんか、OK しちゃって。
ソニーでいいじゃん、みたいな。うん、はい。
そしたら、後から、なんか、ビクター来て、
はい。はい。
で、まあ、条件が、もっといいの持ってきて。
はいはいはい、はい、う
ん。で、なんでソニーにしたのって言ったら、いや、飯おごってもらったから、つったら、はい、またいいのおごってくれて、どうしようか、みたいな。こういう、この優柔不断な感じになって。
でも、まだね、その頃だと20歳くらいですだっけ、
うん、で、もう20歳。
ですよね。
そうですね、はい。
だから、それでまだ、埼玉にいらっしゃるんですもんね。
そうですね。
皆さん。
はい。
だから、なんかもう、よくインタビューとか、見させていただくと、もう何にも、わからないうちに、あれよあれよと、うん、プロに。
バカですよね。
いやいやいや。
本当に頭悪かったからね。
いや。
もう今もですけど、はい。
ただね、やっぱり、はい、しげるさんの時も言ったんですけど、やっぱ、アナーキーって、まあ、ファーストアルバム、名盤ですし、うん、まあ、一心も名盤ですけども、うん、こう、やっぱりこう、クオリティが、 すごいこう、まあ僕、こう、リスナー目線で言いますと、どんどんどんどんこう、まあテクニックもそうですし、うん、音もそうですし、変わって、行かれたっていうイメージがあるんですね。うんうん、で、やっぱりそこって、やっぱり藤沼さんが、まあ、例えばロンドン行かれたりとか、うん、まあ、クラッシュのメンバーと会ったりとか、うん、まあ、レコーディングを体験したりとかっていうところの中で、その、まあ、パークロックから入ったっていうところもありますけど、まあ、ブルースですとか、レゲエですとか、うん、その辺をなんかこう吸収して、こう、どんどんどんどんこう膨らんでいったって感じっていうふうに僕はちょっとお見受けしてるんですけども。
まあ、だ
から
デビューした時は、まあ、マリがもうほとんどスポークスマンというか、もう核、
はい。
で、まあ、シゲルはそのパフォーマンス係として、はいはい、っていうかまあ、そう、俺とかじゃ何やろうかなと思ってて、そこでほら役割分担というか、同じことやっててもしょうがないから、じゃあ俺音楽に進もうかと。
はいはいはい。
で、そこからやっぱレゲエ、ブルース、ファンク、もろもろ。で、クラッシュもレゲエに行っちゃったり、で、ロンドン行ったらやっぱそのマイキー・ドレッドとかのお会いして、ほーっとこう、まあこういう音楽をここにくっつけるんだ、みたいなのを、で、俺そっち担当になってるうちに、俺がそのどんどん、そっちの方向
に
目覚めて、
うんね
うん、進んでいったっていうのが、まあ、感じかな。
やっぱりじゃあ、アナキでこう、どんどん行くあった中で、うん、やっぱり藤沼さんが、その、まあ、サウンド的な部分の、うん、まあ、核というか、
そうですね。
仕切りをされていったって感じですよね。はい、もう、明らかにアルバムごとにも変わっていってましたよね。うんうん、
だからそれを多分、それを嫌う、お客さんも多分、パンクってこうだよねっていう、いわゆるステレオタイプな人たちもおるじゃないですか。はい、あれはいい悪いは別として、はい。俺そっからやっぱ、なんていうか、外れるんじゃないんだけど、どんどん、いろんな方向に行きたいなっていうのが
あって。まあ、こう、ステップアップしていくってことですよね。うんうん、まあ、それそうですね。やっぱり、ファーストとか、セカンドのイメージから皆さん入って、どんどんどんどんその音楽のクオリティ上がってるけども、やっぱりその初期の、アナキを好きな方たちっていうのは、うん、なんかちょっと違うよなぁ、ね、みたいな。
だいたいね、聞く人って、まあそういうタイプ多いじゃないですかね。自分の思い出の、いわゆる、ドキッとした、あの感じが欲しいとか。
衝撃が欲しいんですよね。
でも俺はね、進んでいく方が好きなタイプなんで、だから地味編とか、まあ短かったですけど、どんどん新しいことをしてったり、びっくりさせてくれたり、あと、ビートルズで言うと、ジョン・レノンがどんどん、いろんなことを始めたりっていう方が俺は、好みだったんで、自分的に、ね。
なるほどですね。うん、でもその、アナキーというその、メンバー、まあビジュアルから、その、イメージ的には、なんかそういうイメージってなかったじゃないですか、最初。うん、もうパンク一筋みたいな。
ですよね。
ただやっぱり藤沼さんの、その、なんていうんですかね、核になるところで、こう、どんどん音楽性が変わっていったのかなっていう、風に僕はずっと思ってて、僕は逆にすっごい好きだったんですよね。うん、まあ初期ももちろん好きですけど、はいはい、どんどんこう変わっていく、アナキー。やっぱり腕が皆さんやっぱり、まあまあ、失礼、プロの方にこんなことあるんですけど、いやいやいや上達というか、うん。
だって最初デビューの時俺ギターの F ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ここで大体みんな挫折するという。はいはい、もうあれがね、弾けないうちにデビューしてたからね。
そうなんですか。なんかえらいデビューの時、シングル最初、時間がかかったっていう。
もう今だったらね、みんなパンチアウトだったり、はい、ダビングっていうのがあったけど、はい、知らなかったから、全員 OK じゃないとダメだと思って。
あ、もうみんながパシッとしてないと。
そう。だから弦が切れても黙ってるとかさ。でもね、ビクターのディレクターにバレバレじゃないですか、そんな。はいはいはい、一応の変なビヨンとか出てるから。
いや、でもすごいですよね。何も、もうただ、なんかがむしゃらにバンド組んで、なんか練習してたらしいです、じゃないですか。
そうですね。だからもう単純にもう面白くねえやっていう。
はいはいはい。
ほら、若い時に特有の、
はいはい、
女にも、
ね、
モテねえし、はいはい、金ねえし、みたいな。なんかつまんねえし、なんか格差感じるし、みたいな言いか、うん、ね、
はい。
したらもうムカつくからとりあえずな、パンクとか。
うんうんうん、
暴走族とかさ、そういうのに行く普通の、うん、エリート不良みたいなもんで。
エリート不良。
で、その中ね、今、ちょうどパンクがね、80年代に、はい、来たから、
はいはい、
それに乗ったっていう感じかな。
そうですよね。うん、でもやっぱり、秋は衝撃的でしたね。僕なんかもう子供でしたけど、子供っていうか、う
ん、いくつ違うんだっけ
僕今6、来年60になります。
あ、来年還暦。
そうです。うん、来年還暦。
じゃあ俺の5個下だ。
そうですね。うん、5歳下になります。
っていうことは、じゃあ、アナーキーデビューしたときは、
うん、
15
です。はい。
チンゲ生えてねえか。
いや、生えてましたね。
生えてました。
そういう話するか。いやいや、もう衝撃的でしたね。もう、ジャケットから、まあ、レコードですからね、うん、当時。ジャケットから、 ビジュアルから。
それ親に怒られませんでした？
いや、全然。
大丈夫だった。
うん。やっぱり、こう、影響を受けるじゃないですか、僕も。うん、まあ、もちろんミュージシャン、今もやってるんですけど、その、やっぱりやりたいから、うん、やっぱそういうのどんどんどんどん吸収したいっていうのがあったんで、もう、すり減るくらい、レコードも聴かせていただいて、はい、まあ、CD になってまた買い直してみたいな、うん、そんな感じですね。だから何年か前にはドキュメンタリーあったじゃないですか、
ね、はい、
あれももちろん買わせていただいて、うん、もう何回見たかな、もう結構見てますね。うん、いや、もう若い頃の皆さんが、ういういしくて、うん、なんかもう、俺は何にも知らねえよみたいな感じだけど、うん、こう、いざこう、演奏になるとガチッとこう、バーンと言ってるみたいな、イメージがすごいかっこいいなと思って。
うん、
だからもともとなんか同級生だったんですね、そうそうそう、皆さん。
うん、
ですよね。
俺とドラムの小林はもう、うん、小学校からずっと一緒に、はい、もう家も近いし、ガラッと開けると見えるみたいな。うん、で、それから、徐々にいろんな、はい、寺岡が来て、で、ね、高校行ったらマリと茂に会ったっていう。はいはい、
ねえ、だからよ、とにかくやっぱメンバーで、まあ、マリさんがまあいろいろあって、
うん、
まあ、その後、ザ・ロックバンド。はい、まあ、名前がね。
うん、アナーキっていう名前を、使っちゃいけませんということになって言われる。
なんてなんですかね、なんか、やっぱりなんか、その。
まあ、でもいろいろ。
いろいろ。
じゃない、うん。それマリの、まあ、ね、事件というか。
ですよね。でも、ロックバンドの、二枚出してるじゃないですか。うん、はいはい、1枚目は、ザ・ロックバンドで、アナーキーじゃないですか。
そうそう、そういう風に変えたの。
あれ、かっこよかったっすよね。
アルバムタイトルならいいだろうみたいな。
そうそうそうそう。あれは、よくすごい考えられてたなと思って。うん、で、僕はやっぱり、4月の海賊が、やっぱり、すっごい好きで、めちゃめちゃかっこいいですよね。あのあたりの頃っていうのは、藤島さん的にはどの辺のあたりで聞かれて。
だまあ一応、アナーキーは、まあだから、まあ、一応、5人じゃねえと、アナーキーじゃねえってことになって、はい、じゃあ4人で活動するときに、はい、ほら、ボブ・ディランのところにバンドって言ったんですか、はいはいはい、あれにロックをつけた、みたいな、安易にしたんだけど、イベントになると、ロックバンドのロックバンドさんって言っても、呼ばれても誰のことだかもわかんねえし。
そういう感じだったんですね。うん、
で、いわゆるザ・ロックバンドっていう普通のドシンプルなものにしようってことで、はい、やっぱまあ70年代ぐらいの音楽とかを、
そうですよね、
まあ、もう一回また、
うん、
聞いてたのってやっぱりその辺だったの、もともとは。で、パンク出てきてバーッとそっちに行って。
はい、
だからジミー編とかクリーデンス、クリアウォーターとか、はい、あの辺を聞きまくって。はい、
そうですよね。うん、
だどっちかで横乗りというか。
よく縦じゃないですもんね、うん、横。どっちかというとブルース的な要素も入ってっていう。いや、あれはもう名盤ですよね。本当に僕はすごい愛聴盤で。
うん、
はい。ということでね、藤島さん、はい、お話弾んでてもう時間なんですよ。
早いですね。
早いですね。
うん、
でね、ここは唯一いつも言ってるんですけど、うん、FM っぽいところで、はい、FM っぽくないってよく言われるんですけど、うん、出演者のゲストの方にですね、
はい、
まあ思い出の曲というか、うん、リクエスト曲をいただいて、うん、まず一旦お別れという流れになってるんですよ。うん、
はい、
ぜひですね、藤島さんの方から曲をご紹介いただければなっていうところで。
ね、これはね、2002年に出た、はい、俺の、ソロアルバム、ああいうジャップというやつなんですけど、はい、で、最近、清志郎さんの、うん、ベスト版が出まして、
はい
はい、その中にも入れていただいた。
そうですね。
はい。はい、ジライアという曲で、
ね、
これは、2001年の911の、はいはいはい、ちょっと前からレコーディング始めてたんだけど、911が始まった途端にみんな、俺のソロアルバムに入ってたボーカルの人が、うん、みんな、詞を変えちゃって。
なるほど。
はい。時の、まあ、清志郎さんをこれを歌いたいってなって。
で、これは一応作詞が清志郎さんで、作曲が藤島さんっていうことですよね。
はい。
で、なんかこう、スタジオにいらっしゃって、本当は一緒になんか作りたかったのにみたいな。
もともとの作戦が、だから俺がいわゆるデモテープと、はい、歌メロを入れたりとかして、
はい、
それを送って、
はい、
で、歌詞を俺もまだ見ず、
はい、
スタジオで、なんで、ガチンコで演奏するっていうような企画を俺が立てちゃったら、清志郎さんも一緒に作りたかったって言って、ごめんなさい、みたいな。
ごめんなさい、ごめんなさい。
自転車でいらして。
ああ、当時そうですよね。
今もなんかまだ自転車で、視聴中なんで、そろそろまた帰ってくる。
いや、はいはい、いいこと言いますね、藤島さん。まあね、本当僕も清志郎さん大好きなんですけども、はい、どうでした印象は。
いや、
その前からお会いはなんかしてたんですよ、イベントとかでは。
あの、雨上がりの頃だから、はい、元清志郎さんが髪立てた頃の、はい、からも、あの、俺らもアナーキーで、はい、同じ、はい、ね、家のフェスとかも出
て、ね。そうです、そうですよね、イベントに。
うん、で、清志郎さんのスタンスが俺、結構好きで、
あ、はいはい、
で、あの、愛の歌を歌えば、はい、バカ野郎も、
やりますね。
やるじゃないですか。はい、あの感じがとっても好きだし、すごいいたずらを、
う
ん
うん、そうですよね。
だからタイマーズもあったり、でテレビに出ていろんなこと言ってみたりとか、
放送禁止、
そうそう、あれがなんだろう、パンクの枠なんかの軽く飛び越えてる感じがもうすごい好きで、
ああ、ね、なるほどなるほど、
カテゴリーないなこの人みたいな、
そうですね。
あそこがやっぱ俺ちょっとすごい好きなところですね。
でもすごいですね、藤沼さんこうお声掛けしたら、はい、あ、やるよって言っていただいて、
はい、ですね、はい、
いやすごいですね。やっぱ藤沼さんすごいそう。いやもうこのね、いいアルバムです。ああいうジャップ2002年、はい、キングレコードから発売になってる、はい、バーリトゥードコネクション、はい、オーガナイズドバイ藤沼真一というサブタイトルもついておりますんで、じゃあそちらの、
はい、
曲から、清志郎さんと一緒に共作ということで、地雷屋という曲ですね。はい。じゃあこれをおかけして、はい、一旦お別れということで、
はい、
また、次回も来ていただいていいでしょうか。
はい。はい、いいとも。
ありがとうございます。じゃあ、その曲をおかけして一旦お別れです。
はい、
本日のゲストは、ミュージシャン、ギタリスト、映画監督としてもご活躍中の藤沼真一さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
うつけりさめです。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、ディレクター新根です。
はい、こんばんは。
お願いします。
北海道ツアー無事終了しましたよ、
ね、行ってきましたか。
はい、
おー、ちょっと楽しみにしてましたね。どうだったか
も、ね、いやいやいや、もう結構ね、皆さん来ていただいて、うん、
はい、
函館、そして、うん、札幌と、
はい、
いやもう懐かしい人たちも来てくれて。
ああ、そうですか。
そう、30年ぶりくらいに会う人たちとかね、
あ、
来てくれてね。
わかりました、30年ぶり。
うん、わかったね。でもやっぱり結構やっぱ感動的だったね。しばらく行ってなかったっていうのがやっぱりね。
はいはいはいはい。
うん、やっぱりみんなね、懐かしい懐かしいって言ってくれて、まあ古い曲もやったしね。
ああ、そうですか。
うん、だからまあみんな懐かしんでくれて、いやなんか覚えてるもんだねなんて言ってくれてね、すごい良かった。あと美味しいものもね、
はいはい、
いっぱい食ったし、
打ち上げで
2回2日ともね、
うん、いやもうちょっとライブの話聞きたいですけど。
あ、ライブ
楽しかったしか言ってない。
もうでも、うん、もうなんかそれしかもう言葉出ないね
あ、そうですか。
うん、
2泊3日ですか。
そうね、
はあはあ、
だからまあケイト・ブローさんと岡田義明さん、
はい、はい、
俺と、
はい、
あと地元のミュージシャンがオープニングアクトで、
うんうん
う
ん、
いやもう非常にパック的には良かったのかなと。まあジャンルもねそれぞれ、
うん、
まあそもそもロックなんだけども、
うんうん、
まあそれぞれやっぱりジャンルがね、ケイトさんは女性だしね、いろいろあるじゃない。
どのぐらいやったんですか、人。
ね、俺らは40分ずつ。
お
ー。で、オープニングは、20分かな、30分かな、そんなもんかな。
じゃあ、トータルで2時間半とか。
そうだね、2時間半くらいのパックで。
はい、はいはいはい。
十分なんか来た人には楽しめていただけたのかな、という感じだね。だからまあ、ちょっと、やっぱな、
うん、
北海道行くとなると経費がかかるからな。だから今度、例えば近郊で、群馬とかさ、
うん、
茨城とかさ、栃木とかさ、
うんうんうん、
その辺だったら、もうちょっとこう気軽に行けるのかなとか思ったりして、ちょっと企画しようかなと思って年内に。
もうじゃあ1日目から終わった後打ち上げやってみたいな。
うん、ちょっとそのもちもち。
わー、で次の日、もうその地に移動じゃないですもんね。
違う違う、
次の日
一泊して朝移動中間地ね。
皆さんで。
うん。
わ
ー、ワゴン車で。
わー、すごい、いいなー。
機材積んで。
あー、いいっすね。
そうそう、
楽しかった。誰が運転するんですか。
あ、あのツアーマネージャーいたから。
ああ、いいっすね。
ツアーマネージャーが全部仕切って。
ああ、
なかなか楽しかったよ。
ああ、うん、なんかエピソードないんですか。
いやいや、エピソード、
うん、
まあ、とにかくまあ懐かしい人に会えたっていうのがやっぱり一番ね、
うん、
よかったし、まあ、うん、俺もまだまだなんかこう自分も手前味噌だけど、
うん、
まだまだいけんなと思ったね。そのお客さんの反応とか、
あ、
自分のこの声出しの部分とかさ、
あ、
まだまだいけんなっていう実感がありましたよ。
じゃあまた来年も
そうね、来年はだからあれだよ、60歳だから、
はい、
60歳記念やらないと。
ついに。
そう、あなたも出んだよ。
なんでですか。
だってあなた50歳の時出てくれたじゃん。
いや、まあ50の時は出ましたけど、
60は出ないんだ。それはダメだろう。
まあ何かしら番組でもね、協力できることはさせていただきますけども、うん、
いやいや出ないの、歌わないのかい。
ちょっともうしばらくやってないですからね。
で俺だって全然
花を添えられるような
やってないじゃん。
はい、
うん、まあまあ、ちょっと考えといて。
鬼が笑っちゃいますから。
そう、
はい、
そうね。まだ企画もしてないからね。
そうですね。
はい。ということで、
はい、
このツアーのために作った新曲。
あ、これですよ、これ。
約束通り。
約束通り。
ちょっとね、
はい、
ライブ前のデモなんですけども、
はい、
弾き語りで。
イカの歌でしたっけ？
ん？
イカの
歌。違うって。
あれって、イカが大好きだから。
イカ好きだけど。
あ、違うんですか？
はい。聞いてください。
はい。
まあ、音はあまり良くないんだけど。
はいはい。
雨の中、走る。はい、勝手に聞き上がれ、お別れのお時間でございます。いやー、藤沼さん来てくれましたね。本当に1980年アナーキーデビューなんで、俺15歳だね。いやー、その時の方が目の前にいるってやっぱすごいな。うん、でもやっぱりね、まあ、年齢をね重ねられてるんで、もう丸くなられてるところもあるんですけども、まあ、要所要所にやっぱりこう昔のやんちゃさというかね、がちょっと見え隠れしててね、素敵な年齢の重ね方をされてるのかなっていうイメージがやっぱり強いですね。なんでもう本当にいろんな、音楽の話も、今日アナーキーの話も、ロックバンドの話とか、泉谷さんのところのルーザーの話とかいろいろもちょっとお聞きして、まだまだ、聞きたいことたくさんあったんですけどもですね、どうやら時間になってしまいましてですね。で、まあ次回はですね、まあ、完結編ということなんですけども、まあ皆さんご存知の通り映画監督も、やられてまして、昨年度ゴールドフィッシュというね、永瀬正敏さんが、主演映画を撮られまして、まあ、その話もですね、僕この映画もすごい、何回も見てるんですけども、ちょっとまあどんな感じだったのか、そして監督藤沼真一はどうだったのか、そのあたりをですね、ちょっとこう根掘り葉掘り聞いていきたいなと思っておりますんでね、ちょっとあんまりインタビューとかでも語られてないことをですね掘り下げれればいいのかななんて思ってます。まあね、そもそも藤沼さんの、まあまあこれ架空なんですけど、フィクションなんで、藤沼さんの役を永瀬さんがやってるというね、そのあたり、まあどうなったのかというねところも聞きたいですから、ぜひですね皆さん次回も楽しみにしていただければと思いますよ。まあね、勝手に聞きながら本当長くやってますけどね、なかなか毎回緊張、ゲストの方には緊張している状況でございます。ということで次回は勝手に聞かれ6月18日火曜日20時から、再放送24時からでございます。まあなんかね、梅雨っぽくもなってきてますし、皆さん、体調管理十分にして、風邪などひかない。まあなんかコロナも流行ってるみたいですね、またね、これ、まあ、大変ですよ。というところで、勝手に引っかかれ、お相手は高橋文美でございました。それではまた次回ね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。